日本長寿企業ポッドキャスト。100年以上の歴史を持つ企業を取材訪問する日本長寿企業、ご案内役の中田美香です。この番組では2万社以上あると言われる日本全国の長寿企業を取材訪問、社長インタビューを通じて長寿企業の活力の秘訣を探っていきます。このポッドキャストは JFN 系のラジオ番組、日本長寿企業の番外編です。番組本編でご紹介しきれなかった貴重なトーク内容をたっぷりとお届けします。今回取材をさせていただいたのは、1899年創業、110年以上の歴史を持つ老舗のワイナリー、総流ぶどう酒株式会社代表取締役鈴木拓衣さんにお話を伺いました。
日本長寿企業、
歴史からいくとですね、1899年で明治32年ですね、はい、その頃は免許はなかったんです、その頃はブロックっていって、あちこちにその周りの農家の人がブドウ持ち寄って、その一つの小さな集まりをブロックって言ったんですよね。そういう時代なんですけど、昭和18年にブロックっていうのはみんな農家の集まりだったんで、農家がまあよくて株というような権利を持ってたんで、その権利を全部買ってブロックじゃなくて今度は個人にしちゃったんですね。そして18年からずっと個人の鈴木しめとみっていう免許でも、屋号の総流ぶどう酒、屋号は総流ぶどうってずっと続けてきまして、で1999年この建物に建った時に、そう、もう総流さん個人としては大きすぎるから株式会社にしてくださいよって全部人に言われまして、じゃあそうしましょうってことで、2000年に総流ぶどう酒株式会社を作ったんですよね。
そもそも勝沼でワインっていうのは、たまたま勝沼でブドウができたっていう偶然から来てるんですか？
それはそうだと思います。勝沼のワインの歴史って、皆さんが山梨県勝沼っていうのは知ってる人はブドウとワインの町ですねとよく言いますけど、知らない人は何も知らないでも勝沼のその今甲州ってこのブドウですけど、甲州っていうブドウはもう1000年以上のこれ歴史があるブドウなんですよ、はい、1000年前からこのブドウはあったんで、現実には。
へ
え。当然このブドウはシルクロードを伝わって入ってきたブドウなんですよ、
はい、
だからビニールラブラスカっていうのは皆さんが食べてる、デラウェアとか巨峰だとかそういうものですね。それはワイン用のブドウではなくて食べる方のブドウなんですよ、
はあはあ、勝沼でブドウっていうのは、その勝沼という土地の気候だったり、そういうことも影響したん
ですか？そうですね、それは当然影響しまして、2つ伝説がありまして、雨宮加減説っていうのと、はい、大前説っていう、今は雨宮加減説って言って、山の中に珍しいブドウがあって、それを里へ下ろして栽培していったのはこれだっていうのが有力ですけど、それが1000年以上までして、勝沼が良かったっていうのは、よく言えば気候風土がこのブドウにあったってことなんですよね。
なるほど。
冬も寒さもあるし、夏は暖かくもないし、はいはい、水はけがいいとか、はい、その気候が非常にあったからってここでこのブドウができたんですよね。
なるほど、わかりました。でここ数年で甲州のワインっていうのはめきめきと味が良くなったというふうな噂を聞くんですけれども、その理由っていうのは何なんですか？
基本的にその理由はですね、今から6年ぐらい前からですね、まず圧搾の仕方とか、その技術的な進歩と酵母の種類が増えて、いろいろな酵母の中でワインに合う酵母を選んできたということもありますし、ブドウはそんなに住んでも長い歴史の中で見るとそんなにブドウがすごい変化したわけではないんで、
具体的にじゃあ技術的な進歩っていう面では何が変わったんですか？
技術的な進歩はやはりあれですね、一番はタンクの設備がみんな変わりまして、温度調整ができるようになったことですね。低温発酵できるとか、真夏の温度は熱い温度じゃなく低い20度以下の温度でワイン発酵する、それによって香りが全然違ってくるんで、それとか今言った酵母の違いですね、
酵母っていうのは6年ぐらい前から何が変わったんですか？
それ前はですね、山梨大が作った酵母っていうのがあったんですよ。ほとんどが主体的にその酵母だったんですけど、そこの頃から外国からいろんな酵母がフランスの専門とかからには酵母が入ってきまして、 その酵母を日本で培養してどのワインに合うなってみんな研究しだして、今は相当の酵母はみんな使ってるんですよ。その酵母がまあ甲州に合う酵母はこれだとか決めて、そういうのがもう全然アリの感じには違ってますよね。
総流さんはどんな酵母を使われてるんですか？
うちはね、あの基本的には EC118 という酵母がありまして、はい、それが主体なんですけど、
あのその総流さんが使ってるワイン、あの酵母というのは日本の酵母なんですか？
いや、外国の酵母ですね。
外国の酵母、それを使うようになってやっぱり味は変わりました
か？うん、変わりましたよね。当然変わるし、やはりあの酵母を使うことによって完全にあのその純粋酵母でワインが作れるようになってるんですよね。そのまではどうしてもあの純粋酵母じゃなくて野生酵母の味も入っちゃったりしてたのが、完全に純粋酵母になってくるとやはり味は全然変わってきますよね。
どういうふうに変わるんですか？
まあよく言えば綺麗なワインになる。はあ、すっきりした綺麗なワインになるんですよ。変な味の入らないワインになる。あ、飲んだ時にあのまあ、ちょっとワインで純粋の中にワイン飲んでて嫌な味があるのが多いんですよ。それは基本的に言うとワインの作りの清潔度が悪いとかそういうのも当然ありますけど、あ、ブドウ良くないとかありますけど、もう一つはやはりその酵母を使っていかにあの野生酵母が繁殖しないうちに完全の酵母だけで発酵させるかっていうのも重要な問題ですね。
ということはここ数年で甲州ワインっていうのが、うん、まあ、全国的に、うん、また世界的にもすごく注目されるようになったっていうのは、そういった技術の進歩、
そうですね、
それから酵母の進歩、
でも技術の進歩の中にあの、まあ、大手の名産だとかいろいろそういう技術を皆さんに中小に教えてくれて、はい、昔はただ甲州ワインをぶどう縛って発酵させたいワインできましたけど、今はこの作りで4つぐらいの大きな作りが今ありまして、同じ甲州の果汁でですけど、その中にいろいろ作り方が別にあるんですよ。それによって味わいが変わるんですね、
はい、
そういう作りによっていろいろバラエティが非常に増えちゃって、甲州っていうのは後で言いますけど非常に繊細で、しかも特徴のあまりないワインなんですよ。だから逆に言うとそのいろいろ作りによって特徴が出やすいって出やすいんですよね。だから強い特徴あるワインはあまり作り変えてもあんまり味に変わらないんですけど、これ作りによって味が変わっちゃうワインなんで、だから今山梨県のワインでほとんど甲州に特化してやってまして、うーん、だからまあそういういろいろ進歩とかがあってすごく今甲州が認められてきましたよね。
日本長寿企業、日本を支える長寿企業のトップインタビューをお送りしてまいりました。日本長寿企業ポッドキャスト、あなたにとってのヒントは見つかりましたか？ JFN 系全国ネットのラジオ番組日本長寿企業と合わせてお楽しみください。お相手は中田美香でした。